本日は私ども小金井緑町教会の教会創立45周年記念礼拝としてこの礼拝を共に守っております。先週は2010年のクリスマス礼拝を守り、主のご降誕を祝ったばかりで、それは永遠の命の光、罪の許しの光が輝き出した始まりでもありました。暦を持って生活している私たちは、いくつかの暦を重ねて使っており、一年の一巡りをそれぞれの意味を大切にしながら過ごしております。教会歴ではアドベント対抗節に入るその始まりが一年の一巡りの始まりとなりますし、1月1日元旦からいわゆる1年間、そして年度替わりとしては4月の1日からやはり一巡り、それぞれの暦あるいはその一巡りがあります。その中で先日のクリスマスはキリストがお生まれになってその光が輝き出す始まりであった、そう言えるわけです。しかし始まったと思ったらすぐに一年のおしまいがやってきてしまいます。世の中は一夜にしてクリスマスの飾りから正月飾りへと切り替わってしまいますが、それもどうかと思う方も多いのではないかと思います。しかしいずれにしても節目の時であるのは事実です。すでにキリストの誕生を祝い新しい歩みを始めていますが、一年の終わりを迎えようとして皆この一年の歩みをそれぞれに振り返るものであります。ちょうどそのような時に私たちはこの地に主が建ててくださった私ども小金井緑町教会のいわば誕生日を祝おうとしています。1965年のクリスマス、この地で賛美歌が歌われ、御言葉が語られ、信仰共同体である小金井緑町教会がいわば誕生いたしました。お隣の集会室にその一番最初の時のクリスマスのプログラムから修法を綴ってあるものが全部並べて置いてありますので、後ほどぜひ手に取ってご覧いただきたいと思います。今日に至るまで45年の月日が守られ導かれてきて、今日この時を迎えました。やはり一つの節目の時であります。聖書の一番最後のところ、ヨハネの黙示録の21章13節にこうあります。私はアルファであり、オメガである。最初のものにして、最後のもの。始めであり、終わりである。アルファとは、とオメガは、ギリシャ語のアルファベットの最初と最後です。日本語ですと、イロハで、まあ、あいうえおでいけば、あとうんが、最初と最後になっていきますが、 アルファでありオメガである、初めと終わりを象徴的に示しているわけです。今日という日は2010年の最後の主の日ですが、それは同時に私たち小金井緑町教会の初めの日を思い起こす日です。この最初のものにして最後のもの、初めであり終わりであると言われる主イエス・キリストが私たちに初めを与えてくださり、今日の日までインマヌエルというその名の通り常に伴ってくださいました。暦は一年の単位で何度も何度も繰り返すわけでありますが、主が言われる始めと終わりは一度限りのものです。暦で何度も繰り返すのはその一度限りに与えられている歩みの始めと終わりに思いをいたして、今の自分が立っている足元をしっかりと自覚的に見つめ踏みしめ、そこにある恵みを受け止めて前に向かって進んでいこうとするためのものです。クリスマスの主イエス・キリストのもう一つのお名前インマヌエルは、神共にいますという意味ですが、神がいかに共にいましたもうかは、主のこの地上での歩み全体を通して、そしてそれが最後に行き着くゴルゴダの十字架の死と復活の出来事によります。キリストの復活こそが私たちの信仰の中核にあることは、教会の歩み歴史を振り返ってもすぐにわかることです。先日クリスマスを祝い、今日もまだその祝いの中にありますが、その喜びに決して水を差すものではありませんが、極端に言えば一番初めの原始教会とでも言いましょうか、一世紀から二世紀にかけての教会においては、今私たちが祝うようなクリスマスはなく、四世紀になってやっと正式に教会の祝いの日として定められるようになりました。まあもちろんそれまで約300年近くも経つわけですけども、主の誕生についてはいろいろな説が流れておりましたし、それを大事にしたいという思いももちろんあったでしょう。が、やはり教会にとって一番大切な、最も中心にあるのは主の十字架と復活を祝うイースターでした。クリスマスはそこにつながるものとして意味を持つのです。イースターの前は主の日を除いた40日間、主の受難の苦しみを覚えて慎み深く祈り深く生活し、洗礼を受けたいと志す者はその期間を準備の時として過ごしました。断食をし祈り、そして学ぶのです。そしてついに受難日から復活の日にかけて、主の死と復活に重ね合わせるようにして洗礼式が執り行われていたのです。クリスマスはまさしくそこを目指して主がお生まれになった出来事でありました。インマヌエルという名もその十字架と復活が伴っているものです。インマヌエルという意味は、神我らと共にいますという意味、 我らと共にいようとされる神は、聖書は義なる神と明らかにしています。義という言葉は私たちの日常的な言葉ではありませんけれども、言い直すならば誠の正しさ、普遍的な真実な正しさとでも言ってよいでしょう。その義を持つ神、傲慢と自己中心によって正しくないことを行い、神に背き、神から遠ざかり、神と断絶してしまった私たちであります。しかしそのようなものをなお見捨てず、なお共にいようとして、神はその義を貫き、神の裁きを曲げることなく貫徹するべく御子イエス・キリストを使わせてくださった。それがクリスマスでした。誠の人として私たちの代わりにその裁きを身に負い、十字架に苦しんで死んでくださるために生まれてくださった。しかも十字架でおしまいではなく、そこからよみがえらされ、死に勝利して信ずる者すべてにその永遠の命を与える救いをもたらすために生まれてくださった。これがインマヌエルという名を持つ救い主の姿です。神共にいましたもうために、神の義が、誠の正しさが断じて曲げられることなく、貫かれることがなくてはなりませんでした。共にいるということで、ただそばにいればよいというのではもちろんありません。罪の罰が罰として実行されて、その事実をもってもはや何時に罪なし、何時の罪許されたりと宣言せられる。そういう救いを与えるために生まれた主イエスです。インマヌエルという名は、クリスマスとイースターをつなぐ一つにする名前だと言っても良いのではないでしょうか。インマヌエルという名に込められている重い意味が、実際の私たちの日々の歩みの中ではどのように関わっているのでしょうか。私たちは地上に与えられたそれぞれの人生を歩んでいく中で、時に大きな苦しみや困難に直面します。それは私たち小金井緑町教会の歩みとしても同じであります。その苦しみと悩みの中で、このインマヌエルなる主が共にいましてくださったからこそ、それを乗り越えてくることができたのではないでしょうか。しかしその苦しみのただ中にあるときには、なかなかそれを知ることができません。私たちの悩みと苦しみは自分自身に起因する原因があるものもあり、また自分としては全く身に覚えのない外から降ってくるような、襲いかかってくるような苦しみや悩み、困難もあります。自分自身の愚かさや弱さや罪深さがもたらす悩みならば、それは自業自得として甘んじて受けねばならないと思えます。しかし、どうして自分だけがこのような不条理な苦しみを受けねばならないのかと思える事態においては、あの旧約の呼ぶ記に登場する呼ぶのように、私たちはいつもそこで、主よなぜですか、主よどうしてなのですかと 祈り叫ばざるを得なくなるものです。そしてその不条理な苦しみの中にインマヌエルという名の主、十字架で命の代償をもって共にいてくださる主の存在が遠のいてしまい、わからなくなってしまうことが起こる。主はそこで決して私どもから離れてしまっているわけではないのに、私たちの側ではそう思えてしまう弱さが私たちにはあります。この主は共にいますということに関連して、フットプリント、足跡という詩をご存知でしょうか。こういう詩です。足跡。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていたのだ。こういう詩です。共にいてくださるはずの主が、共にいてくださらなかった。いや、そうとしか思えない人生のつらい日々。振り返ってみても、そこには一人分の足跡しかないわけです。一番苦しい時に、インマヌエルなる主が、なお共にいてくださることが、わからなかった自分があります。インマヌエルなる主を見失ってしまった自分があります。現実にはどれだけ祈ったことでしょうか。どれだけ涙しながら祈り、聖書をめくり、御言葉に懸命に聞こうとしたことでしょうか。にもかかわらず、インマヌエルなる主が共にいましたもうこと、いやこの自分を追ってくださっているということ、そのことに気がつくことができない自分がありました。後になってささやくようにそのことを知らされ、気づかされていったときに、私たちはただただそのようにつぶやき、不平を漏らし、嘆いていった自分を悔い、涙するしかありません。いや、 何よりも私たちは悔い改めなければなりません。自分の辛さばかりを訴えていたけれども、その自分を主が伴い支え背負っていてくださった、その苦しみを十字架を通して共に担っていてくださった、インマヌエルというその名が十字架と復活に裏打ちされているということ、それが自分自身の、あるいは人の、社会の罪に翻弄され、不条理としか言いようのない苦しみにもがく中に、自力では前に進めなくなってしまうそのところで、主が十字架による罪の許しをもって私たちを根底から支え、それこそ背負っていてくださった。十字架なくしてその共にいますことはありえない。そして地上の歩みにおいては、あるいはこの世的に見れば敗北となる結果であったとしても、主の勝利の中に名を置かれているのだということを私たちは告げ知らされております。一年の終わり、この一年の歩みを振り返るときに、そして教会の創立に思いを馳せ、私たちのこの教会の始めに立ち返り、45年の歩みを振り返ろうとしています。そしてそれは同時に私たち一人一人の人生の歩みを振り返るときでもあります。そこには、インマヌエルなる主の足跡が、決してなくなることなく残っているのではないでしょうか。あるいは一つしかない足跡のところが見出されてくる中で、今ここにインマヌエルと名を与えられていた幼子が、あの十字架に向かい、ついにそのすべての罪を負って死に、よみがえられて、その一つしかない足跡を歩んでおられた、その時を思い起こすことができるのではないでしょうか。その主が私を召してくださっていなかったならば、その主が私を許して認めて根底から支えてくださっていなかったならば、今日の自分は、今日の私たちの教会はとても存在し得なかったと言えるでしょう。しかし、その中で自分一人だけで苦しんでいると思って主を見失っていた、そのことを深く悔い改め、そしてなおここにインマヌエルなる主が私たちの傍らに、私たちのただ中に、私たちのうちに共にいましたもうことを深く感謝を持って受け止めて、十字架を仰ぎつつ、この主と共に前に向かって進んでいきたいと思います。